もこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。本当はね、配信をしたくないんですよね。理由はですね、こう毎週頑張って今のところ YouTube のコンテンツを配信してますが、ポッドキャストを2回配信するっていうのは避けたいんですよね。だから YouTube の本来配信していたコンテンツとこの音声コンテンツっていうのを、まあ最低でもこうできれば動画コンテンツが、まあ7、ポッドキャストが3ぐらいの割合にしたいと考えているんで、そういう意味でね、こうこのポッドキャストのコンテンツは隔週とかの方がいいのかなって今ちょっと考え始めてます。はい、ですね、今回のお題は僕とマックの思い出をちょっと話してみたいなと思います。はい、今回のね、今月のお題でマック持ってますかっていう質問に対して誰も答えてくれないんで、まあ僕の方からちょっと喋っていきたいかなと思ってますね。本当にこれ聞いてくださってる方、本当にコメントでマック持ってますか、はいが A、 いいえが B、ね、でもってマックに関しての思い出とか、何かこう思うところをね書いていただけるとなおさら嬉しいっていう感じなんで、ぜひぜひ書いていただければありがたいんですが、ですね、Adobe の方のねクリエイティブクラウドをやめて早10日経ちますが、もう全く問題がないというか、何の変化もありません。はい、でつい先日ね、ちょっと所用があって iPad 版のなんだっけ、アビキデザイナーを使ってですね、ちょっとあるグラフィックを作ったんですよ。これTwitter の方に上がってるんでちょっと見てほしいんですけど、結構ね細かい制作物で大体3時間ぐらいかかったんだけど、ちょっとこれを使ってやってね、今までちょっとその Mac 版との使い勝手の違いからね、そこまでこう業務として深く使ってなかったアビキデザイナーがね、今回すごくねこう仲良くなったかなって思うような結果になりました。うん、本当にねこうグラフィックとしてレベルとしては全然高くないんだけど、かなりレイヤーの構造とかもね複雑で、これはちょっと iPad 版のね可能性、 iPad がその業務で使えるって僕普段から話してるけど、そういった話をねちょっと説明というか、まあ理由が分かるかなと思うので、ぜひ見てください。今ね、あと、仕事がめちゃくちゃ忙しくて、正直あんま眠れてないんですよ。もう今めちゃくちゃ眠いです。自分自身のプロジェクトもね、結構こう、大きいのは起き出すそうな感じでね、ちょっとね、大変。はい。で、今、BGM で流れてるのが、いつもお世話になっているサウンドストライクさんから、かなりハードロックな感じのね、Believe the Hype って曲を流しております。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。というわけで本編の方を始めていきたいと思います。今回は僕とマックのね思い出の方をちょっと話していきたいなと思いますけども、僕はねマックの存在を知ったのはですね、まあ大体、多分中学生ぐらいかなと思います。僕はまだ沖縄のね田舎の方に住んでいて、まあ、本当にもうPC 触ったこともなければ、ほとんど見たことすらないような状態だったところで、多分 CM とか、あとはもしかすると誰かが使ってるような話を聞いたりとか見たりとかなんかしたような気がする、うっすらするみたいな、そういうところからちょっとなんとなく記憶が始まっていて、で上京してきて18の時に上京してきて、その時にですね、その通ってた学校のあったところの近くにそういった家電量販店とかいくつかあったんですけども、そこの方の広告が、まあ、駅の構内とかにもいろいろあったわけですよ。 まあもちろんアップル自身が出してるのもだったかな？だと思うんだけど、その時にね、たまたま当時非常にこう話題になってたんだけど、スケルトン調のね、iMac とか、あとはクラムシェル型の、あれは MacBook じゃなくて、iBook か。iBook があったんですよ。タンジェリンとかね。あとは色他に、なんだかな。まあ、いいや、ブルーっぽいやつとか、あったんですよ。多色展開した時ですね。で、iMac に関しても、今とは全く似ても似つかないようなスケルトンモデルばっかりで、それの広告、まあ、テレビでもね、CM やってたんでね、多分、30代ぐらいの方は覚えてらっしゃる方で、たくさんいらっしゃるかと思うんだけど、あれをね、ずっと僕、当時からあんまテレビもう見てなかったんだけど、実は、Mac ってほとんど認識してなくて、ずっとあれってシェーバーだと思ったんですよ。髭を剃るシェーバーだと思ってて、なんかね、広告がね、紙媒体とかね、あんまりこう、iMac を斜めから撮ったり、正面から撮ってるっていうのはなくて、真上から撮ってるような、やつがだったんですよ、当時は。それが花びらみたいにこう多色展開している iMac が上から撮影されたやつはこうぐるっと円を描いているような、形だったと思うんだけど、あれを見ててね、随分カラフルなシェーバーだなみたいなふうにずっと思ってたんだけど、でそれで、それから2年ぐらい経ってかな、自分自身でちょっとPC を買おうと思ってですね、ちょっと当時、まあ、今は亡き桜井の方に行きましてですね、そこで初めて自分自身で何を買おうかなって悩んだというか、多分衝動買いに近いのかな、そんな目的を持って行ったような気がしないんだけど、確か多分たまたま寄った桜井で、ああこれを買おうって思ったのが、ソニーのバイオだったんですよ。で、その時、その桜屋、マックコーナーあったな。あって、当時、マック OS X だったような気がするけど、それの、なんか文字入力画面で、美味しそうなキャンディーみたいなボタンとかね、当時左上の閉じるボタンとかなんだとかが全部こう、飴玉みたいな可愛らしい色を、まあ、色調あったんですよ。まあ、スティーブ・ジョブズさんも言ってましたよ。なんか舐めたくなるような、この可愛らしい、どうのこのみたいな言ったけど、あれを触って、あ、なんか不思議なのがあるぞと。なんか、高級感があるっていう、でも高いってね。多分、その時に触っていたのが、今でいう、まあ、大福 iMac かな？だったような気がしないでもない。だったか、もしくは iBook。白いね、なんだっけ、白いプラスチック調のね、ポリカーボネートの製品なのかな。あれがあって、高いなって思ったような記憶がなんとなくあったような、ないような。で、ソニーのバイオ結局購入して、もう性能はまだ覚えてるけどね、当時ひどかった。本当に。CPU がね、インテルのセレノンの 750MHz で、メモリが120、かな、 128MB で、統合型の GPU でハードディスクが多分15か20ギガみたいな、ドッキングステーションみたいなのにこうくっつけて持つような、すごい軽いやつだったんですよ。で、当時 XP が出たばっかりで、そんなの全然知らないから、とりあえず買おうと思って買おうと。それで、購入したわけですよ。で、そこから、いろいろこう、ようやく、きちんとというか、まあ、学校とかでもね、PC は使ってたけど、ちゃんと、もう本当に苦手というか、全然興味も何もなかったんで、何もやってなかったんだけどね、そこからちょっといろいろこう、Windows さんがね、いろいろ問題児じゃないですか、やっぱり、その、セキュリティなんだとか、あとは普段使いというか UI がやばいと、 使いにくすぎてしょうがないってんで、例えばWin 高速化 XP とかって、そういったユーティリティをどうこうっていうのを、調べるべくいろいろやってたら、いつの間にや知識がついてたみたいな感じなんですね。うん。でもってそこから何台か PC を乗り継いで、桜屋かな。浦和にある桜屋でね、なんだったかな、違うか。なんだかな、桜屋には なんとか PC ってあったんですよね。なんだかな、牛丼パソコンみたいなのが昔ソフトマップか何かで売ってたじゃないですか。あれのね、走りみたいなやつがあったんですよ。なんだかな、変な名前のやつがあって、そっちはね、もういよいよペンティアム4が出てて、ペンティアム4の 2.4Bギガヘルツ ってよくわかんない、 Bギガヘルツ ってなんだろうみたいなずっとあったんだけど、の、ラデオンの9232MB かな。で、そんな感じでデスクトップを買ったんですね。その時にね、そこの桜屋には iMac とか MacBook とかそういうコーナーがきちんとあって、そこで大福のね iMac あって、かっこいいな、すごいなと思って、めちゃくちゃかっこいいなって思って、ちょっとその時は心動いたんです。 Mac かと。でも Mac ってそもそも何なのかがわからない。なんか見た目全く違うってことは、きっと OS も違うだろうし、普段使ってるアプリでは動かないんじゃないのみたいな、動くのかなみたいな、そんな感じで考えてて、しかも高いと。その僕が買ったデスクトップの PC はね、確かね、モニター付きで10万円ぐらいだったんですよね。12万ぐらいかな。対する iMac さんはね、まあ、25、6万かなだったから、無理と思って。で、その時は、あと性能の話もあったけどね、性能当時まだ 700MHz とかかな、めっちゃ数字上は低かったんですよ。G4 の、PowerPC G4 か。だったから。で、そこでも結局マークに触れずにいた。で、そこから時間、時が流れて、26ぐらいか。は結婚していて、それで子供の出産が近づいてきた、ある日。もう本当にね、出産、いつ出産してもおかしくないぞ、みたいなね、そういう時期になった時にね、たまたまなんかこう、そういえば業務で最近なんかいろいろ物作ってるし、Mac 買わなきゃな、なんてずっと漠然と思ってた時に、なんか、いつの間にやら、それなりに僕お金そう持ってたなと。持ってたなっていうかないんだけど、自分の口座にいくつか、なんかこうお金があったから、それで元妻さんにね、聞いたわけですよ。なんか、お金、ちょっとあるけど、これもう全部使ってマーク買いたいんだけどいいかなみたいな話をしてたら、もういいよ別に買えばみたいなことを軽く言い上がるからですね、ちょっとその勢いで、パワーマック G5 と、あとその同じ時期にクリエイティブスイート、まあ、CS2 アドビのね、クリエイティブスイートの2を、一緒に購入し、ほぼ一緒に購入したんですよ。で、子供が生まれる本当に1日2日ぐらい前かな、到着したのは。はい。パワーマック G5 と、クリエイティブスイート。クリエイティブスイートは、大宮の、ビッグカメラで購入した記憶がありますね。はい。バイクに乗ってカッと吹っ飛ばしてね、買ってきたら、元妻がね、めちゃくちゃびっくりしましたね。本当に買うとは思ってなかったって言われた。まさか子供が生まれる前日ぐらいにそんな出費をするなんてみたいなことを、当時言われた記憶があります。はい。で、そこで初めてね、こう Mac でも自分自身のものとして使い始めたっていう、購入したのがね、2005年だったはずですの、で、それが僕が買った G5 がですね、Power Mac G5 の2004年のモデルで、購入した時だから1年経ってるような状態。当時はね、まだ PowerMac G5 はね、1年ごとにね、なんか出たはず、新型がね。 うん、で新型が出てて、その買った時にはもう2005年モデルが出てたか出てなかったかぐらいな感じなんですよ、うん、でなんかものすごく運が良くて、その時ねめちゃくちゃ安いモデルを発見できてたんですよ。確か税別で25万ぐらいベースモデル、うん、G5 の 2.5GHz の、デュアルね、デュアルですよ。しかも当時って今でもない水冷モデルなんですよ。水冷は2005年と2004年、2005年で2006年だか7年のあの最後のクアッドですよね、最後のパワーマック G5、 あれだけだったからかなり希少性が高いというか高い、うん、それぐらい爆熱だったってことなんだけど、それの、まあ、一番早い、2004年のモデルのね OS がパンサー 10.3 MacOS 10 10.3 を積んでいた、やつを買って、それを、すぐさまね、メモリを追加購入しましてですね、買った時は確か256512かなだったところに4ギガ追加して 4.5 ギガにしたわけですよ、ね、まあ、当時は、まあ、今でこそね 4.5 ギガなんてそんなあってもなくても変わんないような数字に思えるかもしれないけど、まあ、当時としては普通に256ぐらいメガバイトあれば OS が走るようなところをね4.5 ギガ積んでるわけですから、まあそれは快適でしたよ。うん、もう本当にね、アドビさんもね今とは違って良心的でね、まあ早い早い、あの CS2 ね快適でね本当に良かったですよ。うん、まあ僕が当時業務で使ってたのが CS1 だったかな。うん、で使ってたんだけど、その使ってるマシンの方がえらいヘッポコでね、うん、それと比べたら、まあ、その MacOS 10っていうそのなんていうかな、元からの扱いやすさっていうのも手伝って本当に異次元でね、まあ、すごくよくいい印象を受けたっていう記憶があります。で、そのいい印象を受けたんだけど、それは買った瞬間じゃないんですよね。買って多分2週間ぐらい、何日か経ってから分かったんですよ。それは、エクスポーゼっていう機能を知った時に衝撃が走りました。うん。エクスポーゼって今はもうね、ミッションコントロールっていう名称になってて、しかもあんまりアップルがもうね、その別にホームページとかで歌うこともないから、多分知らない方は相当いると思うんだけど、例えばあれですよ、MacBook Pro とかで言うとね、このトラックパッドに指をこう5本指でこう立ててこうグーからパーに広げるようなパッド、もしくは4本指をトラックパッドに置いて上にスワイプするとか、そういう操作やるとこう画面がこうデスクトップが表示されたりとか、もしくはその同じアプリケーションだけが表示されるとか、そういう風に挙動が変わるじゃないですか。あれの初めのものがね、エクスポーゼって名称だったんですよ。それを搭載されたのが MacOS 10.3 パンサーから初めて搭載された時に僕買ったんです。で、最初の頃それ知らなかったんですよ。で、何かで表紙でそれを知って使ってみたら、何これめっちゃ便利じゃんと。こんなすごい機能あるの？ Mac って。こんな滑らかに動くんだ、しかもっていう。もうスイッチも動く、一切隠すことなく動いて、これした時にね、もうめっちゃ便利だなと思って。うん。すごいな、Mac って思って。そこからもうね、すごい喜んで使ってた記憶があります。うん。で、Windows さんと違ってね、Mac さんに限っては僕ね、ほとんどトラブルらしいトラブルに遭ってなくて、正直、全く Mac のこと知らないんですよ。調べてないっていうか。あのトラブルにあったりしたら解決するためにいろいろこう調べたりしたんだけど、 Mac はね全然それがなくて今でもほとんど知らない。うん。だから急になんかこうトラブったら多分僕死ぬなみたいな、そんな感じになるぐらい今のところね、あの Mac さんといいお付き合いができてるっていうのは、まあそうね、うん、もうかれこれそれからもう14、5年ぐらい経つのかな。うん、そういう長い、まあ割と長い付き合いになってきたかなって感じですかね。うん、そう。 なんかね、こう、思い起こせばね、本当に、G5 の頃はすごく、本当に印象良くてね、もう何年経っても、本当に僕6年ぐらい使ったんだけど、もう、マシンパワーに困ることはないというか、別に裏でエンコードとかしてても、全然他の作業をして、例えばフォトショップで写真加工とかしてもできるし、なんていうかな、その分散、CPU が2個あるから、こううまく使い分けて、マルチタスクっていうのがすごいスムーズだったんですよ。最近の Mac Pro、まあ、今の僕が使ってる Mac Pro は12コアあって、ハイパースレッディングが入ってるんで、24コア、ね、論理コア含めて24コアあるはずなんだけど、なんかね、エンコードとかしてるとね、他の作業がカクつくんですよ。なんか、なんか納得いかないな、みたいな。で、パワーマック G5 は普段はね、CPU の熱がすごいとか、あとは、なんていうかな、消費電力がすごく高いっていうので有名だったんで、普段は、設定画面の方からですね、CPU の性能を切り替えられたんですよ。低、中、高、だったかなっていう3段階に分けられたんで、普段は低にしておいて、扱ってるんだけど、たまにこう重い作業とか忙しいというか、まあ、急いでる時とかは、高にしてやると、なんかね、CPU がね、すぐこう、あ、じゃあ、あの、まあ、なんていうかな、ファンがすごくうるさくなるんですよ、すぐに。それがね、なんかこう、ちょっとした車みたいな、エンジン吹かしてますよ、的な感じでね、なんかすごい音になって、かっこいいな、みたいな。本当に当時のね、Mac Pro を持ってた人は、あ、Mac Pro じゃない、パワーマック持った人はね、みんな知ってると思うけど、もう電源入れた時のファンの回り方が半端ない。結構重みがあるんですよ。ここら辺は Mac Mini とか、MacBook Pro とか、まあ、iMac とかね、そういうの、とは結構違う。まあ、暑いからってだけなんだろうけど、なんかね、他とはちょっと違う重みを感じてね、あれは好きだったんですよ。で、2010年ぐらいかな、サブで Mac Mini の2010年モデルを購入して、で、それから1年、2年ぐらいしたあたりで僕は独立した、まあ、個人事業主としてね、活動を始めたんだけど、その時に、すぐに買ったのが MacBook Air か、2011年モデル。買って、で、Mac Mini の2012年モデルも翌年買って、で、その翌年に、翌年、出た、今使ってる Mac Pro 2013を、購入し、したんだけど、当時その Mac Pro っていうのは、1年、2年、なんていうかな、2010年モデルからあんまり変化なくて、本当に微妙なマイナーアップデートしかしてなくて、2013が出たような感じだったと思うんですよね。確か2011じゃなくて2012ぐらいで、本当に微妙にアップしたやつが出て、で、それから、2013に出たみたいになったから、実質3年ぶりぐらいに出たような感じだったはずなんですね。だから、えらいこう、みんな喜んで、もうみんな買いに走ったわけですよ。だから本当にもう品薄で、全然届かなかった。確か12月の18日ぐらいに予約開始がしたんだけど、本当に僕ね、4時だから6時ぐらいかな、に、た、あの、速報というか、ニュースが急に流れた。当日までで何も、当日っていうか、当日か、本当に何も、ニュースとか流れてなかったんですよ。いつからその予約開始するとか。とりあえず12月中にやるみたいな、そんな感じだったんで、いつ始まるのかなと思ったんだけど、それ聞いてすぐに本当に予約開始して、30分も経たないうちに多分僕予約したんだけど、結局届いたのが、2月の28日。ね。翌年、だからまあ2014年ですよ。2014年の2月の28日。に届きました。雨が降ってましたね。もうあれから何年だ？5年経つ。もう本当にあと2週間ぐらいちょいかな。で、6年目に突入するって感じですよ。 や本当に思えばここまでねよく付き合ってくれたなと、本当にもう5年経つんですよ。もうスペックもだいぶ時代遅れになってきちゃったんだけどね、一応まあ12コアモデルですからね、 GPU も AMD のまあFirePro D700、 こっちも DR で積んでるんで、まあまあまあまあ全然下手なね iMac とか MacBook Pro にはまだまだ全然負けません。はい、特に僕が普段使ってるそのアフィニティデザイナー、アフィニティフォートもそうだけど、まあ、その2つはね、例えば CPU めちゃくちゃ使ってくれるんですよ。2400% 超えいきますからね。GPU も使ってくれてるみたいだし、そういう意味ではマルチコアすごく役立ってるし、GPU に関してもダヴィンチリゾルブが本当にデュアル GPU をガンガン使ってくれる。本当に。マルチコアも使ってくれるしね。非常に効率がいいんです。まあ、そんな感じでね、本当に長い長い付き合いのね、Mac、これからもう6年目に突入しようとしてる Mac Pro も、いてね、またまだまだこれからも長い付き合いになるのか、それとも僕がまた Windows に回帰するのか、そこら辺はまだね、次期 Mac Pro にかかっているかもしれないけど、そんな感じでまだこれからも当面はそのね、Mac PC あたりからちょっと離れそうなりそうもないかなといったところですよ。はい、まあ、エンディングに入ってるんでね、そろそろまとめの方に入っていきますが、先日ね、前回の回で僕が2月後半から3月上旬にかけてのカメラ関係のイベントがあって話でね、C なんちゃらみたいな C プラスかみたいな話をしたんだけど、そのコメントでね、ある方から、まあ、リスナーさんの方からね、CP プラスですよと、しかも場所間違えてます、場所パシフィコ横浜ですよみたいなことを指摘を受けまして、これちょっと訂正させてください。パシフィコ横浜は行ったことない、全然頭の中にスポッと抜けてましたけど、そっか、そこでもそういうイベントやるんだなと、僕国内でやるそういったイベントはある程度行ったような気がするけど、その CP プラスはね今まで行ったことないんですね。あんまりね関心がなかったんだけど、今回はそのなんていうかな、ちょっとね最近その YouTube でもいろいろコンテンツ配信するようになったんで、そういう意味でもちょっとぐらいハードウェアの方をまたね追いかけなきゃいけないかななんてちょっと思いながら、今ねトマト屋さん誘って誘ってます。はい、返事来ないんだからね、もう1週間ぐらい もうねどうなんだよ、こんな感じかな。いやー本当にもう。ちなみにこれ収録してるのが、あ、やばい。2019年の2月の、10日の今の時間が21時32分なので。まあ、いつも通りですね、平常運転ですよ。これが終わったらすぐにレンダリングして、すぐに YouTube とホームページにアップして、10時きっかり、まあ、22時きっかりに配信っていう感じです。はい、もう本当にもう、このギリギリな最近やめたい。まあ、隔週にするんですよ、何にしてもね。ちょっと余裕を持ちたいなと。はい、まあ、でも、ちょっと話変わるんですけどね、今、ふと思ったんですけど、ポッドキャストとか、まあ、YouTube のコンテンツも面白いなって思うのは、予約投稿ってできるじゃないですか。まあ、YouTube も予約投稿できるし、その、WordPress で僕サイト作ってるんだけど、その WordPress でも、何年何月の何時に、この記事を、まあ、ポッドキャストを公開するっていうのに設定できるんですよ。そういう風にできるんだったら、まあ、ちょっとしたね、玉手箱的なタイムマシン的な使い方をやると意外と自分自身で楽しめるんじゃないかなっていうのと思いました。はい、全然取り留めもない話ですけど、今回は、まあ、お届けしたのは本日でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。